水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今日の話題は、
今日はプーチン大統領の訪日というのをテーマにしたいと思います。
最近ニュースになってますよね。
はい、ロシア沿海地方は実は富山県の友好自治体で、その中心都市ウラジオストックで9月2日日本の安倍首相とプーチン大統領が会談し、今年の12月15日に大統領が訪日し、安倍首相の地元山口県長門市で平和条約締結、国境線確定など両国関係発展の交渉を進めると合意しました。
はい、
新聞もテレビも大きく報じましたが、実はこのニュース、北日本新聞が2ヶ月も前に報じていた特ダネだったんです。
そうなんですね。
7月7日七夕の日、富山の地元市に旧制神通中学、富山中部高校出身者で作る東京神通会の総会懇親会が東京のホテルで開かれたという記事が載りました。
はい、
290人の卒業生が参加したこの会合で、神通会会長の八地正太郎さんが挨拶したとはありました。
はい、
リスナーの方は八地正太郎さんの名前をご存知でしょうか。富山中部を出て東大法学部、それから外務省へ、在米大使館を振り出しに、その後本省の重要課長を務め、条約局長、総合政策局長の後事務次官へという経歴の持ち主です。
はい、
その後八地次官は一旦退官した後、安倍政権下で新設された国家安全保障局の初代局長に就任しました。
はい、
安倍首相の信任が厚く、ワシントン、北京、モスクワへのパイプも太いと評価されての局長就任でした。東京にある各国大使館は、これは大きな人事だと注目しました。
はい、
目下の日本外交の懸案といえば、日米安保体制の強化、対中政治関係の穏健化、対ロシア領土交渉の促進といったものであり、その一つ一つに八地局長が政権の意向を組み、外務省マシンを動かしているのではと見られています。
はい、
その八地局長が神通会の席上、今年は北方領土返還と日露平和条約締結に向け突破口を開きたい、プーチン大統領の年内訪日を実現させたいと挨拶をしたのです。元国際問題担当記者だった私は思わずこの記事をじっと睨みました。八地局長はなぜ同窓会というまで年内プーチン訪日、対ロ外交に突破口という話をしたのだろうかと考えました。しかしこの前後、全国紙にこうした記事は掲載されなかったんですね。しかし局長はこの頃、多分この問題でいろいろ苦労され、ロシア側から12月プーチン訪日の約束を取り付けていたのではないでしょうか。他の新聞、全国紙は神通会の総会はマークしていません。
はい、
取材したのは北日本新聞、富山新聞、それに中日新聞でしょう。ただ残念だったことに、この記事を載せた地元紙も八地発言の重要性には注目せず、小さくしか扱わなかったことです。
はい、
しかしこの記事が出た2日後、安倍首相は遊説先の札幌で全く同じことを言ったんです。私は知り合いのロシア人教授に聞いてみました。
はい、
そうすると、今年の5月21日東京を訪問中だったナルシキン、ロシア下院議長と安倍首相の短時間会談が実現し、この訪日問題が具体的に動き出したというのです。今回の首脳会談で注目されるのは、プーチン大統領が双方が敗者と感じることのないような解決をすることだといったことですね。
はい、
領土問題では4島返還という日本側、2島返還プラスアルファというロシア側の対立の図式は変わってません。
はい、
しかし米国が新旧大統領交代で忙しい12月にプーチン大統領を日本に迎え、山口首脳会談でどのような意見が交換されるか大いに注目されると思いますね。
そうですね。
そしてどのようなアイデアを出してプーチンを乗り気にさせるのか、八地構想が注目されます。
はい、
しばらくの間、東京にある各国大使館は富山県や北陸で発行されている新聞を購読して本国にレポートをしなければいけないのではないでしょうかと私は考えています。
そうかもしれませんね。
はい、
いやでもこの後ちょっとゆっくりこれどういうふうに進展していくか見ていきたいですね。
はい、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんでした。